今夜もようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お酒ありますか？
ちょっとお都
合氷入れます。
はい、
はい、
ね、乾杯。
乾杯。
はい、いただきま す。最近京都で遊んでるんですか？
京都でね、仕事で行ったりとかするんで、うん、でもまあちょっとなんかコーヒー屋さんとか、うん、カフェとか、うん、そのオープンが多くて、で友達が2組ぐらいオープンさせた人がいて、うん、あ、
京都で、東京でもされてて京都に2号店ですか？
一人の人は東京でいくつかあって、うん、それでまあそのメインのお店を閉めて、うん、京都に町屋にでコーヒー屋さん出して、うん、すごい素敵なコーヒー、
町屋でコーヒー、ね、
でもう一つは、うん、京都の高級な卵屋さんが、うん、卵がちょっとこう、まあ、いわゆる B品っていうんですか、うんうん、
形が不揃いとか、
そういうのになったやつを多分マヨネーズとか、うん、加工食品にして、うん、でそれの販売とカフェと、つまり立派な100坪ぐらいある店で、もう平安神宮の、うん、あの鳥居からも歩いて 2,3 分のところありました、
ね。卵専門のカフェですか？
うんうん、朝8時からやってる、朱色っていうすごい素敵な
朱色、
朱色、
それは大鳥居の色のこと。
そうです、そうです。
あ、そっかそっか、
うん、だそれの朱色のポイントをなんか店内にも使って、
素敵だね、
うん、可愛いお店でした。
行ってみたい。京都奥深 い、
ね、え、京都もね、もう人いっぱい、やっぱり海外の人、
そうですね、
もう、
うんうん、
そうやね、
うん、
あの清水寺のとことかもお互いですもんね、
うん、すごい、ちょっとブームかもしれないですね。
あ、そう、
うん、な感じがする、
海外の人に。
まあ、コロナ直前の時はもうギシギシやったから、うん、やっぱりそれに戻ったというような感じ、
うん、そうね、
うんうん、
でも大阪のまっちゃんとこのうん、お店の近所とかどう？やっぱり海外の人。
いや、うちの店はね、あんまり海外の人うろうろしてないから、あの
辺。あ、本当。
坪公園の周りは、うん、ね、近所の方が多い感じですか？公園があるから。
そうね、それ、うん、うろうろしてはるんは、あの辺の近所の人かな。うん、まあ車で来て止めてまでって感じやから、まあ、あの辺の近所の人はやっぱりね、ご家族でね来てはるのが多いけど、あとはうちの店に関して言うと、もううちの店と思って来てくれはる人やから、フラッと入ったっていうのは あんまりなくて。
なるほどなるほど。
そっか、
あんまりだから、そのなんていうの、観光するような場所でもないからさ、その外国人の人とかは見かけへんな、あの辺では。
うん、でもすごい海外からの人、 Google を駆使して、うんうん、なんか見つけていくみたいじゃない。
あ、それはそうよね、うん、ご飯屋さんとかでもね、うん、
あとは SNS でね、
まあそう ね、
日本人も知らないような情報を知ってたりしますよね、
う
ん、
あ、そうよね、
うん、
貪欲、うん、そういう意味で言うと、う
ん、なんか旅したいな、
うん、
旅したいな
旅って思います、はい、世の中はもう動きすぎて、
そうそう、
うん、
旅するコストが、
まあ、
そこなんですよ。
すごい高い、すごい高い、
円安で、うん、海外はね、うん、特に
僕もね、うん、前ちょっと言ってた南極に2019年の12月から1月に行って、うん、でもう2月にコロナに世の中なったんで、
直前だったんですね。
そう、うん、それでもう南極ずっと、南極の旅、南極クルーズストップ世界的にしてたけど、うんうんうん、去年の暮れからスタートして、うん、でやっぱりね、金額ちょっと調べたらやっぱり高くなってました
ね。
あ、
そ、坂田君が行った時よりも、
うん、あとやっぱ為替もね、あれだし。
あ、そうだ、それ大きいよね、きっとね、
うん、多分今行こうと思ったら 1.5 倍ぐらい
な。わお。
でもほとんどそうですよね、
どこでもね、
どこでも海外ね、長いしフライトが、
う
ん、
ね、
まあ、アメリカ行くのはね、フライトそんな長くないけど、
うんうん、どうやって行く？
南極って、って
僕がね、行った時は、うん、東京からヒューストン、うん、テキサスからブエノスアイレス、
ブエノスアイレス、
アルゼンチン、
アルゼンチン
で、ブエノスアイレスの、うん、国際空港に着いて、はい、で国内空港にバスで乗り換えて、
うん、
でそこからアルゼンチンの、うん、まあ、世界最南端の都市、うん、ウシュアイアってあるんですけど、
何
ウシュアイア、
ウシュアイア、
うん、
そこに行く、うん、そこまで、まあ、乗り換え全部入れたら54時間ぐらいです、うん、
54時間びっくり。まあ、
トランジット結構時間余裕持たせていかなきゃいけない
けど、2日以上、
まあ、2日以上ね、
2日以上で、しんどいな。そこで乗り継ぎ間違ったら、うん、もう南極の船に乗れないから。
そっか。
だからすごいこう慎重な、うん、トランジットにしてるのと、乗り継ぎ時間にしてるのと、
うん、余裕を見てね、
うんうん、で本当はニューヨーク経由が近いんだけど、うん、その時期万が一雪降った時に、うん、ニューヨークって結構遅れたり、
なるほど、
飛ばなくなるから、それもリスクになるからやめてくれって言われて、
うんうん、ヒューストンなのね。
ヒューストン、うん、でちょっと時間余ったから、うん、ヒューストンでちょっとあったから、うん、もう急いで NASA、うん、NASA、
あ、ね、
NASA の基地見て、うんうんうん、そわそわしながら、
うん、あ、そヒューストンにあるやん NASA って。
そうそうそうそう、
フロリダと思ったらヒューストンだね。
ヒューストン、
あ、そうだね、
うん、それでまあそのウシュアイアに一泊して、うん、で次の日の朝、うん、まあ大きい船に乗って、うん、ビーグル水道っていうのがこうあるんですけど、そうこう行って、うん、その岬を過ぎて、うん、でドレーク海峡っていう世界一荒れる海峡があるんですよ、
それを船で
それをまあ2日半ぐらいかけて。
え、嘘でしょ、船でも2日半、
うん、
ここまでも2日以上ですよ、
う
ん、
そうや。
それで
そう
南極半島にこうたどり着く。
やっと
やっと。
ちょっとその2日乗る船はどれぐらいのサイズの船、うん、
これ結構でかい。
あ、結構でかい。フェリーみたいな。
フェリー結構でかい。
揺れた。
めちゃくちゃ揺れるんですよ世界一揺れるん
で、う
ん、半分ぐらいの人が
落ちる、うん、あ、酔うね、
落ちる。私もうタイタニックじゃないです、うん、いや、
だから
僕
も本当そのまあ行く前に病院にもいて、うん、そういう、うん、
酔い止め
も処方してもらったりとか、うん、なんか酔い止めに効くようななんか運動はあんのかとか、
う
ん、
いろんなこと聞いて
みた。さすが坂田さん。
坂田さすがね。さすがやな。
でもね、1年前から準備しましたね。
あ、そう。そうですか。
で、体調整えるみたいな。
ね、大体、
うん、
まあ今もそうだと思うんだけど、まあ、世界中から来るんで人気だから、うん、もう半年、まあ、10ヶ月ぐらい前は結構もういっぱいになっちゃう、
うん、
だから、まあ、1年ぐらいがかりじゃないと、うん、まあ、
抑えられないですね、
自分の
いろいろ、うん、
まあ、行きたいルートだったり、うん、泊まりたい部屋っていうのはなかなか抑えられない。
え、ホテルってあるんですか？
あの船の客室に泊まって、うん、そっから小さい、うん、まあ、10人乗りのボートで、
うん、
あの
上陸する。
それで帰ってくる。
上陸してそこで何日ぐらい滞在するわけ？
上陸して、うん、それは数時間。
あ、そんな感じなの、ね、
数時間を、うん、いろんなポイントに行くっていう感じなんですよ。
船でポイントポイント、うん、
ポイントポイント。
数時間って逆に何をするの？行ったらこう写真撮るわけ？なんなん？
行ったら、うん、そのペンギンが歩いてる道があるとか、うん、このスポットはアザラシがいっぱいいるとか、うん、あとはその結構まあ歩ける山があるから、うん、まあ3時間ぐらいかけて、うん、雪山
を、
でここ頂上でこういろんなところ、
その装備もいりますね。
そう、あのね、でも、一番上に着る、うん、まあ、ダウンジャケットは、うん、支給してくれて、みんな一緒の着なきゃいけない。
あ、
なるほどね、
うん、でそれ以外の服は、うん、まあ、防水のこういうのを用意してくださいっていうので、うん、自分らが買う。
なるほど。
で、長靴も、うん、支給してくれて、
へえ、
うん、
長靴なんやね。
長靴じゃないと、うん、まあ結構なんつうのかな、船降りるときに、
うん、
船着き場があるわけじゃないから、
うん、なるほどなるほど、
うん、だから
ちょっと水に入って、
絶対水に入らなきゃいけない、膝ぐらいまで。
なるほどなるほど。
だからそこまでの
長い
やつがあって、で長靴の、まあ、上から防水のやつがあって、
うん、
防水のパンツをこうビシビシにこう水が入ってこないようにして、
うん、
入っていくって。
すごいね。
すごい。
その結構なんか、まあ、雪山歩くっていうこともあったりとかしてるから、うんうん、だからもうその1年前からは、それまでは週1回2回しかジム行ってなかったのを週3ジムに切り替えて、
うん、体力つける
ためにしたりとか、うん、まあ、いろんな準備やったよ、うん、でなんかこういい写真撮りたいから、うん、一眼レフ買って、うん、カメラ教室みたいな、
なるほど、すごい準備万端やね。
でなんかいろんな人に聞いたら、うん、その雪山とかだと、うん、 電池がなくなるの早いと。
あ、冷たいからね、うん、気温が低くて、
そう、うん、だからその充電を
いっぱい持ってい
けと、いっぱい持っていって、この
肌で温めて、
あ、温まるところに持っていけとか、寒いところやったらそのもうシャッター切るのにも手が震えたりするから、なんかこう押すやつあるじゃん、三脚で、
あ、レディース、
うんうん、あれを持ってけとか、
すごいね、
いろんなこと教えてもらって、で寒いところをね、うん、撮影するのに一回試さなきゃあかんっつって、うん、で12月の、うん、僕その28日から行ったんだけど、うん、12月の頭に熱海で、
うん、熱海、
熱海、うん、熱海で、うん、あの花火大会があると、うん、それめっちゃ寒いの、うんうん、そこに行こうっつって、う
ん、そこに練習もして、
そうだね、
そこの方が南極より寒かったんやけど、
そう、実は
南極はもちろんマイナスですよね、
マイナスです、マイナス、
いやまあ装備はこう、ね、あれやから、
そっかそっか、
うん、
あとテンションも上がってるし、
あと歩くんのよ南極は割と、
うんうん、
で熱海 の、 あの花火大会はずっと座って時間待ってるから、
なるほど、
それ寒い
寒い寒かった
その冬の花火大会でもあるんよね、
そう、まあ、綺麗やったよ、
ね、うん、空気澄んでるしね、
うん、
あ、そう、
みんななんかダウンのズボンとか履いて行ってたけどね、
面白い
ね、 ね、長旅5日ぐらいかけて行って、
本当に
それでも一生、話のネタに困らんね、それがあったらね、本当に、どこ旅行行ったみたいな話だともう独壇場やね、
ね
まあちょっと聞いてよみたいな感じ、うん、
それきっかけ何でしたっけ、
きっかけはその40代最後の年越しをどこで迎えるのかみたいなところと、あ、まあその
あ、そっか、年末年越しを南極 で、
まあ50にして天命知るっていうところでちょっと自分を振り返ってこう考えようかなと思って、
はい、ね、以前
そうそうそうそう、
武藤さんが
そうそうそうそう
おっしゃってた、
すごいよ、そんなドラマチックな俺、
ね、
40代最後迎えてないの覚えてもないわ、そもそも何してたやろ
でね、そのまあよくね、その、うん、南極行ってきたよって言ったら聞かれるのって、うんうんうん、北極との北極とどう違うんやみたいな、
北極も行ってんの、
いや北極行ってんので北極は氷だけなの、
うん、
ほとんど、
うん、
で南極は大陸があるとか、
はい、
う
ん、あ、
そうで北極は、うん、まあ一部ロシアとかアイスランドの国、
うん、
で 領海だね、
うん、南極は南極条約があって、うん、領土権の主張を凍結してんの、でも基地はあるんですよ、
うんうん、
基地はあっていつでも主張できるんだけど、まあ一応主張をするのはちょっと紳士協定でやめましょうみたいな、う
ん、からそのために基地があるんや、
そう、いつでも主張したいの、まあ、みんな、
なるほどね、
うん、
だからボロボロになっても一応基地だけは
あるんだね、
誰もいなかったりするんだけど、
うん、そうよね、
でも建物はあって主張はしてる、ペンキたまに塗り替え
て、だからそんなお金かけてあそこで基地みんな持ってんねんね、
そうそう、
あ、まあ、地下資源は多分すごいあるやろ
う
から、
そ
っか、
うん、
いざとなったらね、
いざとなったら、でもともとねそういうクジラをとかアザラシを取るとかっていうところで、ね、南極にみんなこう、まあ、クック船長とかの時代、
クック船長、
クック船長、
クック船長、1773年、
お、何それ、
クック船長、
フックじゃないらしい、
フックじゃないよ、
あれピーターパン、
クック船長ね、
クック船長、そう、そういう時代からね、
へ
あるんですけど、
なんか聞きますか、
そうしましょう、うん、じゃあ中島みゆきさんのヘッドライト、うん、テールライトにしましょうか、
ヘッドライトテールライト、
うん、
なんか南極までの遠い道のりに聞くと染みそうな曲ですね、
そうなんですよ、ヘッドライトと
テールライト、ね、
まあ、本当は車のね行き来を、うん、あのイメージしてる曲だと思うんですけどね、
でどう、その40代のね、
うん、
最後の40代の最後を南極で迎えて、
うん、
なんか、なんかこう、うん、得たというか、
うん、
思い至ったことはある、
うん、
それがね、うん、なんかこう直接的にはそんなにないんだけど、うん、でもやっぱねこう、まあ、新しいものを見るとか新しいことを知ったことに対してこう成功体験があるからそれしたんだけど、
うんうん、
でもなんか考えれば考えるほど、うん、その自分のルーツとか、
うん、
そういう風に目がいくね、
うん、
だからこう故郷のことあんまり知らないんじゃないかとか、
うん、
なんかそういう和歌山のこともっと知らない、うん、
なるほどね、
あえて足元に
目が行く、うん、でなんか、
うん、なんかそれ分かるね、確かに、
うん、なんかそのちょっとちゃうけど孫悟空が 筋トーンで一瞬にして遠くまで行くけど、うん、でもお釈迦さんの手の中にずっといるみたい な、そういうなんか心境になるっていうか、ずっと新しいものを追い求めてる気持ちが大事だと思ってるけど、うん、そうなんですね、足元の自分、結局自分って何やろとか、自分の ね、 そういうルーツね、いやなんか分かる、それは
地の果てまで行ったら、ね、逆にその本質の方に目が行くというか、
なんかそういう気がする、
なんか、ね、
あのやっぱりすごい そのお客さんというか、その船に乗ってるスタッフも入れて218人いて、42カ国から集まってたので、だからそういう意味で言うと、まあ日本人って何なんだろうっていう目で見られるし、で日本人どうしてもどこから来たん、これ和歌山出身でって、そういう話になるじゃない、でそういう時にやっぱりもっとこうパンダとか だけじゃなくて和歌山ラーメンとかじゃなくて、
ふるさとを説明できる、
そうそう
そ
う、っていうね、
あ、じゃあそれがこのレディオスナックカムトゲザーにもちょっとつながってるところがあるんですか？
あるんです
よ。あるよね、きっとね。
あるんです、あるんです、あるんです。
へー。
やっぱ足元をね、大事にしたいっていうか、日常を大事にしたいっていうかね。
素晴らしいね。
一人旅だとね、いろんなこと考えそう。
で、僕ちなみに、月に行きたいっていうのはないの。
お
お。なんか月旅行行ったり、外から地球見たいっていうのはないの。
あ、そう。
うん。それだったらなんか地球の元の姿を見たいなと思った。
なるほどね。
うん。
元の姿って、
そう、一応だから、南極って、約2500万年に形成された、
2500万年前にね、
前、
なるほど、
ちょっとわからない、遠すぎ て、
遠すぎて
形成されたから、ね、その大陸が
大陸が、できたって言われてるぐらい、
割と新しいのかな、
どうなんだろうね、でも、そのでも2500万年前ってめちゃくちゃすごい昔やん。それのまあそのなんつうの原型がず残ってるというか、地球本来の形が残ってるっていう、まあルーツの一つ。
まあそれ手つかずだしね、基本的に。
そうそうそうそうそう。
その人間が立ち入ってない、まあちょっとは立ち入ってるけど大きくは立ち入ってない場所だもんね。そういうことあんまりないもんね。
ない。すごくね、消毒とかまめにするの。
だから変な菌が入ったら効かないよね。
そう、船からそのボートに乗る時も消毒して、あの靴の底、で変な菌を南極に持ち込んじゃいけないし、南極の菌を持ち出してもいけないということで、すごいこう消毒されて、徹底してた。
ああそう、南極の菌っているよね、寒いのにね。
ね、いると思う、まあ、微生物なのか分かんないけどね、
そうですね、だから生態系をあまり変えないようにそうということですね、
ペンギン1匹ぐらい捕まえてて帰ってきた
絶対怒られるでしょそれ。あ、でもね、うちの兄が卒業旅行で行ってたんですよ、大学卒業の時、南極 に、
すごいね、
2人目
マジで、
すごいね、
すごいな、
でどうだったって聞いたら、あの一言目に、臭かったって言ってたんです、
ペンギンのね、
そう、ペンギン、そうなんですか、
なんかね、釣りのコマセの匂いする、
あ、なるほど、
食べてるものとか、
そうそうそうそう、
ね、ペンギンが結構そういう香りがするというふうに聞きまして、
コマセ、マキエのこと、
マキエ、
オキアミみたいな、
オキアミ、
まあそんなも食べてはるやろうからね、
そうそうそうそう、なんかちっちゃいエビの腐ったみたいな、
その人もだいぶもうちょっと感想なかったから
そのイメージが強くて、そう、あ、そうなんや、画面で見てても匂いまで伝わってこないから、まあ、
そうだね、そうだね、
一体との感想違うなと思って印象的でしたけどね。
僕はあんまり月の方が行ってみたいわ。
あ、逆に、
いや南極寒そうやもんだって。
まあ、
月も寒いけどねきっとね。
まあその夏しか行けないけどね。
あ、そうかそうか。
あ、そうなんですね。僕寒いとこっちの冬でも向こうは夏。
そうそうそう。反対だからね。
そっかそっか。
寒いところにねわざわざ行くっていうのがもうないんよ僕の中で。
まあわかるよ。
スノーボードとかも行ったことないし、スキーも行ったことないし。
あ、そうですか。
俺もだから最近全然行かない。
そうやろ。あったかいとこ行きたい。
あったかいとこね、似合いそう。
でも月も寒いかもわから
ん
よ。
まあ、なんていうの、日向はもうすごい暑くて、日陰はすごい寒いね、月はね。
極端。
極端ね。
極端な曲。
極端な曲。そんなわけわからんこと言われても。
松本さん、ま
あ、はい、僕はね、あの矢野顕子さんのいつか王子様がっていう曲を聞いた、うん、
メルヘン、
はい、メルヘンなのかな
矢野顕子さん、
矢野顕子さん、
ね、素敵やね、
うん、いや若い頃の曲ですか。
そうですね、あのただいまっていうアルバム、
うん、レコジャケはなんとなく浮かびます。
あの誰のやったっけ、テリー違うな、なんて言っけまあまあまあまあまあまあまあ、あのジャケットのやつ、うんうん、僕結構子供の時すごい、子供というかまあ中学生ぐらいの時から矢野顕子さんすごい大好きで、
うん、そう考えたら、ね、やっぱり洒落た中学生、
いやいやいや、
そうなんですよ、
いやいやいや、
ジャズからね、うん、
中学生で矢野顕子なかなか
孤独なあれやったんで、
ね、やっぱり聞いてる間も坂本龍一さんの話になりがちです ね。またちょっとしっかり特集しましょうよ。
そうです ね、まあ、ただ坂本龍一さんは女を見る目があるね、
うん、あね、矢野顕子さん、
そうね、う
ん、やっぱりすごい魅力的な人だもん
ね、
本当にね、またゆっくりお話ししましょう、
はい、はい
はい。